っさん、
月さん、
松尾さん、
坂口くん、
こんにちは、ゆいまるです。
はい
はいはい、
後半戦となりました。
はい、やってまいりました。
やっていきましょう。
やっていきましょう。
ねえ、ぐざぐざぐざぐざ言うてたら前半戦もあっさり終わってまいりました、
うん、終わっちゃいましたね。やっぱね、大きいトピックを、ね、うん、
大きいトピックあったから、それ大きいトピックやった、まあ、対してのトピックやったと思うけど、
やっぱなんか言いたくなりますやんか、あの事件はね。
いや、まあなあ、もう若いやつに迷惑かけたんないやって話やな、
うん、そういうことです、そういうことです。
ここから面倒を見てもらわなあかんねんけど、
全くその通りです。
まあいうわけでね、まあまあいろいろあるわけですが、世の中、
はい、
なんちゅうんですか、
は、
相変わらず見てるディズニープラスチャンネルでございますけど、新作来まして。
ほう、なんでございますか。
ワンダビジョンっていうやつが来まして、
なんかあのポスターの、ポスターっていうか、ビジュアルがなんかホラーっぽいやつですか。
そうそうそう、ちょっと怖めのやつね。
ですよね、なんかあれなんなんやろう思ってて、ずっと。
ワンダとビジョンやから、ワンダ、うん、ワンダは、なんていうの、超能力者なんですよ。
アベンジャーズに出てました。
アベンジャーズ出てます、
うん、
最後のエンドゲームも全然出てます。ビジョンは、
はい、
ビジョンっていうのはもともとあれですわ、うん、アイアンマンの、
うん、
映画でいうところのアイアンマンのジャービス、
はいはい、コンピューターのサポーターの、
ね、あのアイアンマンを操ってたジャービスっていう、はいはい、AI みたいなのがいてて、
はいはいはい、
うん、アイアンマンが大体あの質問するとジャービスが全部答えてくれるっていう、ジャービスが形となった具現化したのがビジョンなんですよ、うん、
あの全身タイツのやつですね。
なんか気持ち悪い感じの
全身タイツにマントつけて、あのおでこに何かつけてるやつですね。
目からビームだそうですね。
はいはいはいはい、なんかすごいやつですよね、
あのビジョンと、
はい、
ワンダは、あっちにも出てくる、何やったっけ、
はい、
あのあっちの、なあの超能力集団は何やったかいな。
ファンタスティック4。
あ、ファンタスティック4じゃないよ、
なくて、
もう一つの何やったっけ、
あっちのね、プロフェッサーとか出てくるやつね。
あ、プロフェッサーとか出てくるやつ、あのウルヴァリンとか出てくるやつ、
うん、ですね、あれね、
あっちにおる方なんですよ。
X、
X-Men か。
X-Men。
だから、はい、ここで、X-Men をもう吸収するんで、なんかいろいろあるんですけど、問題は、はい、ファンタスティック4をまたあの、
うん、
マーベル側で作ったりとかするんですけども、
はい、
問題なのは、X-Men にいてた、
うん、
ワンダとクイックシルバーが、
うん、
あのそれマーベル側にもワンダとあのクイックシルバーいてるんですよ。
はいはい、
どうすんのかなと思って。
また別キャラなんですかそれは。
同じキャラクターなんですよ、うん、実は、
うん、
同じことをやってる。あのクイックシルバーなんか特に一緒なんですよ、特に、うん、時間を遅くして、
う
ん、あの自分がすごく早く動けるっていうキャラクター。
なるほどなるほど。
だからどっちにもいてるんですよ。
うん、
マーベル、ただマーベル側のクイックシルバーは死にました、
うん、はー、そうなんだ。
死んだんで、うん、X 名側のクイックシルバーはまだ実は生きてるんですけど、
はいはい、
そこどうすんのかなと思って。
あ、整合性の取り方をね。
でそのクイックシルバーとワンダは兄弟やから、
うん、
どうするかな。でまあまあ、あのマーベル側のクイックシルバーはなくなったんで、うん、ワンダとビジョンが結局恋仲になってしまってくっつくんですね、うん
うん、アベンジャーズでも仲良しとった人ですか。
アベンジャーズでも仲良くなりました。
はいはいはい、
仲良くなって恋人関係になったんですけど、それの、うん、まあ、独立系ドラマという設定ですよね、
はい
はい、うん、でいうことで、今2話までやったかな。
あ、はい、
ほんで毎日見たいなと思って、
うん、
もうあの配信されましたっつって毎日見てるんですけど、
はいはい、
毎日酔っ払ってるんで僕毎日8時半には一旦寝るんで
寝ると、はい、
寝るんで全然見れなかったんですけど、
目がその周り目が覚めないね。
そうなんですよ。でまあまあ今回こう収録あるから、
うん、
ちょっと気張って見ようと思って。
お、頑張って、はい、
1話見たかな。
見た、やっと見た。
見たわな。はい、見たけどもな。
けども？
よくわからんねん。
ええ、どういうこと？マーベル博士の香水が。
ホラーでもないねんな。
はあ、ヒーローもんではないんですか、そもそもが。
ヒーロー、今のところヒーローもんじゃないんですよ。
ないんだ。
ファミリードラマ系なんですよ。
はあ、ファミリードラマ。
あの、奥様魔女とかあったでしょ、昔。
ありましたね、よく見ました。は
あ、
は
あ、あれなんですよ、あれ。
どういうこと？
奥様魔女みたいなことをずっとやってんの。
家の中で2人があのなんかバタバタとなんやしとるみたいな感じの。
そうそうそう、あのなんかギャグとか言いながら、
うん、
こうそんなんじゃないだろうみたいな、
うん、見て、
はい、そういえば表の犬がなんとかしたわよみたいなことを言いながら、
は
いはいはい、わははって会場から笑いが出て
る。はいはいはい、はい、まさに奥様魔女パターンですね。
奥様魔女みたいな、もう言うたらワンダは超能力者なんで、まあ言うたらサマンサみたいなもんなん
です、う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
サマンサみたいなこともできるんですけど、
うん、
まあまあまあ、そう 100% そうではなくて、まあ、ワンダがわーんってモードを皿を浮かしたりとか、なんかそういう、
はいはい、
そういうこともやるんですけど、
はい、
でもなんかすごいそれに、なんかそう、すごいそういうファミリー劇場なの、
うん、初めっから
初めっからずっと、
ふ
ん、2人で面白おかしく、モノクロやしね。
モノクロ、
モノクロなんですよ。 ずっと要所ずっとモノクロなんですよ、
は
あ、今のところ2話まで放送されてるんですけどね、
はい、
どっちもモノクロで、そういうなんかあのアメリカンギャグ満載の感じなんです、
うん、それは楽しいんですか。
楽しくない。
楽しくない、はい、
面白くないの。
はいはいはいはい、
面白くないんですけど、
うん、
なんかあるんですよ。
なんかこうそういうのが感じ取られるわけですね。
このままじゃない、なんか気持ち悪いんですよ。
はあ、はあはあ、違和感がなんかある。
その感じがなんか気持ち悪いんですよ。
はあ
はあはあ、気持ち悪くて1話の最後の方とかに、
はい、
ちょっと真面目な部分が出てくるんですよ。
ほうほうほう。
気ぃ使うぐらいの真面目なことが出てくるの。
ほうほうほうほう。
あ、何っていうやつ。
ほう、何今のっていう。
うん、何今の何があったのみたいなやつ。
ほ
ーで、そのまま、まあ、2話途中ぐらいで今終わってるんですけど、
うん、
だから多分なんかあるんですよ。
なるほどね、なんか前触れや
った、なんかこっから最後の方に行くに従ってなんかあるんですよ、
うん、
こんなずっとモノクロのまま終わるわけがないんですよ、
うんうん
うん、だから多分ちょっと最後の方でもうちょっと、せっかくのね、アベンジャーズとかそういうやつなんでね、うんうん、
はい、
なんかあるんちゃうかなと思って。
それ はそのドラマの中で話はなんか進んでるとこあるんですか。
いや、なんかね、うん、すごいファミリー劇場をやってるだけ。ビジョンが、人間に扮して毎日会社に行って、はい、
うんうん、
で、なんかあのなんていうの、あの女の人はいつも家におったりとかして、うん、周りの人たち と、
うんうん、
なんかこうあの関わりを、周りの奥様と関わりを持ったりとかするんですけど、
うん、
その周りの奥様もちょっとなんかあれ、うん、っていう感じなんですよ。
あ、なんか変な感じがするんですね。
なんか違和感があるんですよ。もともとあんな世界で始まってるものがなんでこういうところに戻ってこんな面白おかしいドラマを演じてるのっていう違和感があるんですよ、うん、
はあはあはあ。
だからなんかそういうことを考えながら見てると、ただのその奥様は魔女じゃないなと思っていう感じ、うん、
なるほど、
なんかあんだよなこれと思って見てしまう感じかな、
まあ、ね、うんうん、今はちょっと 謎があって、それでちょっと引っ張られてる感じいうとこですね、
うん、なんか謎っていうか、なんか時々感じるドラマの中の違和感っていうやつなんですかね、
うんうんうんうん、
それがポツポツと出てきて、うん、あれってなる感じ、
はあはあはあ、
どういう話なんていう感じ
はいはい、
うん、だからそんなんをずっと見てますわ。
つかみどころがない感じですね
今のところはね、
うん、
でも最後の方に行くに従ってそれはもうちょっと変わってくるはずやから、
うんうんうん、それは楽しみ、
ね、せっかくのなんかせっかくディズニープラスのマーベルのほぼオリジナル一発目やから
はいはい、はい、
これはこのままではないでしょうっていう感じかな、
うんうんうん、
うん、こんななんかすごいファミリー劇場みたいな感じで、うん、なんか大草原の小さな家みたいな、そんな感じじゃないやろって思って見てるんですけど、
ね、まあ、気になりますね、うん、そりゃ
なかなか、なかなかミステリーですよ。
うん、
ある意味明るいミステリーみたいな、そんな感じ。
ほ
う、何が起こんのみたいな感じで毎回見てしまうんですよ。なんかあるんでしょうねって言いながらずっと見てしまうんですよ。
うん、
うん、いいんじゃないですか、見たら。
全何話ぐらいなんですか。
分からん、10話ぐらいちゃうかな。
うん、
うん、まあ、まだいっぱいそのテレビドラマ系は企画されてるから、
はいはい、
うん、とりあえず一発目やから、これ、まあ、まあ10話ぐらいで終わらせてぐらいの感じじゃないの。
なるほどね、
うん、分からんね、うん、なかなか謎が多いなと思って、
うん、楽しみですね。
そうでしょ、
うん、
だからちょっと頑張って見るんですよ。まあせっかく金も払ってるからね。
それはね、もうせい
でそうやね、毎月払っとるからね、これ民党、うん、あかんから、
うん、
マンダロリアンと一緒にちょっと続きも見ていかんと。
ちゃんとマンダロリアンも進んでますか。
全然進んでない。寝てます毎日。シーズン2の3話、5話か6話以降進んでません。
うん、
毎日寝てます。
なんかラストの方がすごいって聞きますからね。あれ
そうやね、うん、ラストがな、もういろいろネットニュースをな、なんか毎日毎日見出しをチラチラ見てるとな、
うん、
ラストがすごいみたいやな、
うん、なんかネタバレ見出しでネタバレがするようなやつもあるらしいから気をつけて。
もうそうやね、ひどいわ、うん、あんな言うなやと思って楽しみしてね、やめてくれやと思って、うん、うんうん、それでもみんなしゃあないやろ、うん、って思うから、
まあね、意外な人が出るとこ聞きますけど。
そう、意外な人が見ますけどもや。な、見させてもらいますけども。
そりゃね、
あ、しゃあないやんか。
寝ちゃうんだから。
寝ちゃうんだから。毎日毎日8時か9時ぐらいにソファーで寝るんだから。11時半ぐらいまで寝るんだから俺らは。なあ、
生活習慣、
ちょっと考えないとね、ちょっとそういう風習を考えて、そういうの見ないと ね、うん、ね、毎日ね、
そうね、一
応張り切って頑張って、
はい、
いろいろ趣味の時間に使わないとなと思ったりもするんですよ、
ね、いや大事です、大事なことね。
そうやね。でまあまあまあ、ちょっと漫画も読まなあかんなと思ってて、
はい、
漫画また新しいのを 1個始めましたよ、
今度は。
漫画次はね、次あの今1巻だけ出てるんですね。
はい、まだ出たところなんですね、
うん、次読み出した漫画は、
はい、
定額制夫の小遣い万歳っていう漫画。
なんじゃそりゃ。
知らん、
まあま
あ、知らんかったら知らんでいいんですけど、定額制夫の小遣い万歳って、月額2万1000円の金欠ライフっていう漫画が、
はい、
一巻出まして、
はいはい、
この人、この漫画描いてる人が吉本浩二さんという人なんですけど、
吉本浩二、うん、
吉本浩二さんって、なんやろ、ブラックジャックを作った男たちの人なんですよ。
はいはい、
あの漫画も俺すごい大好きでね、
なんか評判いいみたいですね。あれは
評判いいの、あれ
なんか面白いとよく聞きますけどね。
要はあのなんか下手くそなんですけど。
あ、そうなんや。
めっちゃ下手くそなんですよ。めっちゃ下手くそって言うたらおかしいわな、語弊があるわな。
は
あ
は
あ
は
あ、昔の絵って言うた方がいい
かな。ああ、なるほどね、はいはい、昭和感、
昭和な絵って言うたらいいかな、
うんうんうんうん、
の人が描く漫画なんですけど、はい、まあはい、まあ、ブラックジャックは手塚治虫先生の話やから、
うんうん、
それに関わる人たちのみんないろんなリポートを聞きながらみたいな感じなんですけど、
ほうほう、
この小遣い万歳は、
はい、
あの今度本人の漫画になってまして、
エッセイ漫画的な、
エッセイ漫画、まあ前編漫画なんですけど、
うん
うん、まあ、エッセイ漫画、そうか、エッセイ漫画やな、
うん、私はみたいな、
まあまあ、まあまあフィクションっぽく書かれてはいるんですけど、
うんうんうん、
まあ、本人、あの主人公本人は漫画家やし、
はい、
うん、その人が、月々2万1000円しかお小遣いもらえないんですよ、
はい、もらえない、はい
奥さんに、
うん、つらい、
その人が2万1000円でどうやって月々暮らしていくかっていう、
うんうんうん、
すごい壮大なストーリーなんですけど
まあね確かにね、
うん、めっちゃ面白いんですよ、ほうめっちゃ面白いの、
ほうほう、どういうところが、
なんでかって言ったらこの人基本的には家で漫画描いて、
うん、
まあ、家で飯食うて、
うん、
っていう生活やから、まあ、そんなにお金もいらんはずなんですよ、
そうでしょ、誰かと飲みに出歩くわけじゃなし、
それ、ね、そんな感じでもないんで、出歩く必要もないし、お金は2万ぐらいあればまあなんとか間に合うなぐらいの、
うん、
お金つかまんかったら酒もそんな飲むわけじゃないし、
はい、
やったらそんなに使うわけじゃないなと思うんですけど、うん、この主人公のこの人は、
はい、
お菓子が死ぬほど好きなんですよ
はい、お菓子、はい、
めっちゃお菓子が好きなの、
ほうほう、
スナックとか、まあまあお菓子というお菓子は何でもいいんですよ、
もう何だって甘かろうが辛かろうが好きだと、うん、
で漫画を描いてても何しててもお菓子がすごい食いたいんですよ、
うん、しょっちゅう口動かしてるってやつね、
あ、ほんでお菓子は食うててもいいんですけど、まあ、うん、予算が2万1000円しかないんで、う
ん、いかんせんね、
その2万1000円でお菓子とか、あと子供へのなんかプレゼント的なもんとか、
う
ん、子供になんかいろいろ買
う
たったりとか、
うんうん、
そういうのを全部月々2万1000円で賄わないといけないっていう話なんですよ、はい
は
い、
なるほどね、
大変大変
大変とは思いますけどそりゃ、うん、
大変、なんかあの、うんうん、話の中にある漫画のネームを書きに行かんだから、
はい、
出かけてきますって、家がお客さん来ててうるさいから出かけてきますって出かけていくんですけど、
はい、
ネームする先が、うん、ジャスコみたいなとこのフードコートみたいなところで、一日ネームをやるみたいなね、
すごいな
そこで水飲みながらね、
うん、なるほどね、ただで飲めるし、
うん、で、ちょっとやっぱりせめてちょっとご褒美にお菓子が欲しいんですみたいな感じになって、
はいはいはいはい、
お菓子を見に行ったりとかするんですよ、
うんうんうん、ね、すぐあるんだ、ね、
でお菓子のコーナーで最初は買わんつもりですごいいろんなポテチとかいろんな見たりとかして、
うんうんうん
うん、うわめっちゃ欲しいしと思いながら見るんですけど、
うんうん、
結局その最後の方であのほら駄菓子コーナーみたいなのあります
ね、 ありますね、スーパーにもね、
うん、でその1個30円とか、
はいはいはい、
でその駄菓子コーナーに3つ100円みたいなのあるやん、うん、
はいはいはいはい、
それを買ってネームが終わったらおかしくみたいな、
うん、
うん、ってそれでも嬉しい、おいしいとか言うてるような漫画なの、
うん、なるほどな、
うん、これでどうやって話続けるのかなってずっと思ってたんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
そうですね、おっさん、売れない漫画家のおっさんが、うん、お菓子どうやって食うかなって話で、これ続くか思ってたんですけど、
わびしいばっかりでね、
そうやね、それが、新展開が一巻の中でありまして、
はい、
あのこの人は月2万1000円で暮らしてる猛者なわけですよね、
うん、そうですね、はい、
ほんなら、奥さんのまた今度、友達の旦那が、実は、
はい、うん、
毎月2万円ぐらいで、
はい、
しかも昼飯も、どっかで買ってると
あ
いう最強のやつが出てきたりとかするわけです
よ、上回る人がいるんですね、
そうそうそう、で、うん、上回るやつが現れて、はい、そいつに、まあ、なんかバーベキューみたいなものであったりとかするんですけど、
うん、
でそいつが、
はい、
一体何を楽しみに生きてるんだと
あ、2万円でどんな楽しみがあるんやと、
そいつは2万円ででも、うん、ほんまにそんな楽しめてますみたいな話になるんですよ、その人、
はいはいはいはい、
でもその人楽しめてるんですよ、
おうおう、お見事ですね、
僕全然楽しめてますよみたいな感じの人なんですよ、
ほうほう、すごい、
でその人が一体その2万円で昼飯も食うて、
うん、
月の楽しみを何にしてるかっていうのが漫画で語られるんですよ。
おうほうほうほうほうほうほ
う。もう涙出てくるから、すごいな。 かっこいいぜっていう
仙人のような生活じゃないですか、ほんま
仙人のような生活でも確実に楽しみはあるんですよ。
ほうほう、
うん、そういうキャラクターが今後いっぱい出てくるみたい。
なるほどね、いろんな人紹介になってくるという、
いろんな、多分さ、ここで2人ぐらいの紹介がこの1巻でされるんですけど、
うんうんうんうん、
今後出てくるキャラクターももっとパンチが効いてく
る常に上回るやつがどんどん出てくると。
上回るね、
うん、
全然あみんなえっっていうぐらいの生活やけどでも満足してるっていう、うん、
すごいな、
すごいよ。
あそう、
俺ら一人もんからは考え、俺ら一人もんって僕は結婚してますけど結婚してやってまあね、昼飯とか弁当とかもらってるから、
うん、
食えるけど、
はい、
もうこうそういうのすらもない人たちのお話、
うーん、
すっごい壮絶やの話が。
そうでしょうね、そうでしょう
ね、何百円単位の生活を毎日で送ってるっていう、
そういうことがありますよね計算上ね。
そうや、俺らもう平気でも100何十円とか150、60円の缶ビールとか買って飲んでるけど、うん、
はい、
それをさらに削る人たちの話やから。
そうですね、とんでもないいうところですよね、それは。
とんでもない、とんでもない節約生活の話やからそこにどうやって喜びを見つけるかっていう話、
なるほどな、ど
んな話があるのかな、それは。読んでてちょっとなんかもうほろっときてしまって面白すぎたよね。この人の漫画相変わらず面白いなと思って
切り口が。
そうやね、あのなんかな、うん、なんかなあの青木雄二さんみたいな畳の名まで書くようなタッチの絵の人やから、
はいはいはいはい、
いいんですよ。もうほんまになんか本屋で見つけたわー、でまあええなと思って買って
味わいが
味わいがたまらんすねいいね、俺らも本来やったらこれぐらいの生活はしとかんとあかんのやけど、
う
ん、
しとかなあかんことはないでしょうが、
あ、まあまあたまたまね、たまたま、うん、まあ最大者やったりとか、
はい、
一人もんやったりとかぐらいの感じでいけてるから、はいはい、まあまあそこそこリッチな生活ができるわけですよ、
うん、そうですね、
うん、これでまあ家買ったとか
お子さんいるとかね、
な、いや、うん、どうしても車が欲しいとか駐車場いるとかいう話だともっと極貧生活になっていくわけや
な、
う
ん、なりかねんですよね。
そう考えるとなかなかね、
うん、
すごいすごい話やなと思って、うん、すっごい面白いです。これぜひ読んでください。小遣い万歳
万歳できるんだよね、うん、
小遣い万歳できんねんと、これが、
ああ
毎月
ああどんなことすんだよな、ね、もう常識では考えないことがあるんやろね。
まあだから一人目のなんか紹介されるやつとかはもうすごい生活してる、
は
い、
あ、
食うてるもんが語り寄りすぎててみたいな、それぐらいのすごい生活してる
そっか、
いやあるなと思って、これぐらいじゃないとやっぱ無理なんやろなみたいな。
うーん、ね、漫画に出てくるぐらいです
もんね。月2万で月2万昼飯付きはやっぱこれ無理だよなと思うわ。ああ、まあ興味あったらちょっと、
はい、
いっぺん今新刊で出てますね、ちょっと読んでいただきたいなと。
出版社どこですか。
出版社どこやろ、講談社。
講談社で、はいはい、
講談社やからスピリッツでやってるらしいですわ。
スピリッツで、
あ、スピリッツたまに変わった漫画やるからね。
うんうんうん、
うーみたいな漫画やるから、
う
なぎね、うなぎの漫画ね、うーみたいなことやるからスピリッツまあまあ変わってるんですよ。だから多分この小遣い万歳もスピリッツでまあまあ人気って書いてあったから、
あ、ほんまですか。ひと事やない人もおるんでしょうね、それね。
そらなあ、うん、人、そうやな、2万では無理やけどな、
うん、ちょっとね
俺ぐらいお酒飲む人間はやっぱ無理やね。
無理でしょうね、うん、
2万円なんて1週間でぐらいやな正直正直そんなもんやな、
うん、
ああ、だからそれを超えるこの人たちにはあるんですよ、
うん、うん、なるほどね、
うん、面白いんでぜひちょっといっぺん読んでくださいよ、
はい、出たばっかしなんですね。
多分出たばかり、新刊のとこに並んでたから。
わかりました。
うん、多分まあまあ、あのチラチラ見てたらあるんじゃないですか。
はい、わかりました。
はい、お願いしますということで。
はい、ありがとうございます。
はい、誰の書き込みも今週は紹介しませんでしたね。まだあのじゃんじゃん書いてください。
お願いします。すいません。
はい、お願いします。紹介もしないかもしれません、でもお願いします。
ひどい
ね、あの、うん、どうかお願いしますということで。
お待ちしてますんで、必ず目を通してますんで、はい、
はい、今週はちょっと漫画の紹介なんぞをさせてもらいながら、
はい、
はい、まあまあこんな感じで終わりましたんで。
わかりました。はい、
はい、どうぞよろしくお願いしますということ
で。はい、です。
はい、
当て盛りは心の隙間を埋めてくれる、そうは思わないか。
一人者の特権ですかね。
関東行こうよぜ、ラップラジオ。
はい、ちゅうわけでね。
はいはい。
まあ今週も終わっていくわけなんですけども。
はい。
あのまあイベント何にもなくて。
ないですね。さすがにね。
それはないですよね、当たり前ですやんね、うん、今特に厳しい、8時で終わらないといけないと。
そう、地道に
特に厳しい状態になってます
ね。もう地道に不自由ですよあれね、ほんと。
あ、できないっすよ、女の8時なんて、うん、
ほ
ん
と。
あ、今日とかもなんか飯食って帰ろうかなと思ったら、もう7時半ぐらいやったから、もう無理やんか。
そうなんですよ、オーダーストップとか言われるんですよね、あれ。
そうやねんな、今からやんか。
そう、仕事終わっていてね。
そうやね、今から王将食って帰る時間やのに、
うん、
全然あかんかったわ。もうなんかもんないなと思って、ね、帰ってきてやりましたわ。
仕方ないね。
そうやね、うん、なんで今のところはまあ僕にあのイベントの声もかからずで、
はい
はい、なんかあればいつでも行く準備はできてるんで。
いつでも呼びくださいというね。
そう、いつでもご一報くださいと難波紅鶴には言うてるんですけど。すぐ動きますんでって言うてますけど。
お呼びとあれば即参上でね、はい、
そうですね、まあまあそのうちなんか手でも開けば、
はい、
声でもかけてくれるんじゃないですかと。
はいはい、そうですね、
ね、いう感じでございますんで、今のところはございませんと。
はい
はい、いう感じでございまして、
はい
ね、今週も、山ちゃんのご紹介聞きつつ、はい、終わっていこうじゃないですか。
了解です。
はい。はい、
今回はですね、久しぶりにアマゾンプライムの話で。
アマプラかいな。
アマプラでちょっと紹介させていただきたい。
俺は見なあかんで、アマプラは見とるで。見てないけど、全然最近。
ディズニープラスも見れない
くらいからね。何を見たらいいんですか、アマプラの今は。
はい、あのね、これも、特に完結してて、あの最近やっと知って、そんなあったんすかっていう風な、あのアメリカのドラマなんですが。
アメリカのドラマ、はあ、
ないよ。アマゾンの制作なんですよ、これ。
え、
うん、タイトルはですね、高い城の男というタイトルですね、
うん、全く知らん、なんやそれ、
う
ん、
高い城の男。あのね、
高い城の友、
城、キャッスル、
あ、城の友、城の高いキャッスルの友、
男。
あ、男。高い城の男。
はい。
うん。
現代がザ・マン・イン・ザ・ハイ・キャッスル、そのままですね。
おい、おう、知らんも知らんも、全然知らんも、
このタイトルはですね、オールド SF ファンを振り向かせるタイトルなんですよ。
あ、そうなん、うん、なんなんですか、
うん、どっかの本屋で、あの高い城の男って振り向いたやつは、多分あの SF ファンです、間違いないです。
あ、ほんま SF 大作、
SF なんです、
超大作、
まあ有名な、まあ古典と言っていい話でしょうね、これも、ね、
あ、そう、
うん、
知らん、知らんって、もうもともとそんな SF 壊しないから知らん、
ね、あのね、
うん、
あのフィリップ・K・ディックっていう人が書いた SF 小説でした、元は、
はい、はい、はい、
あのブレードランナー あの原作となってるアンドロイドは電気羊の夢を見るかっていう小説を書いた人でもあるんですね。
はいはい、あ、その同一人物、
同一人物さんということで、
ほうほう、はいはいはい、
まあ、あの SF をおっさん SF ファンはもう全員知ってるという ストレスはフィリップ・キリックというとね、うん、大ファンも市場にいるという、まあそういう人なんです、ね、
それはそうやろな、うん、ブレードランナーぐらいやからな、へえ、うん、何それ
とね、まあ、どういう話かというと、いわゆるジャンルとしては歴史改変ものっていうんですかね、
うんうん、あの何タイムスリップ系、
ね、違う歴史を描くという、
んどういうこと、ね、違う歴史を描くの、
はい、あのね、話としては1960年代のアメリカが舞台なんです。
あ、はい、
でこの世界はですね、
うん、
枢軸国側が戦争に勝っておりまして、
どっち側
枢軸国、ドイツ日本が、
ああ、そっち側がな、はいはいはい、がもう戦争に勝ってるんや、
勝っちゃってる、
は
い、でアメリカはドイツと日本によってあの分割統治されてるという、
うんうんうんうんうん、
でアメリカの、東海岸から3分の2ぐらいまでがドイツが、ドイツのもう領土になってしまってる、
うんうんうん
うん、での東海岸側の、4分の1ぐらいが日本の、傀儡国家になってる、
はい、傀儡国家、
要するにあのその国の政府ではあるんだけど、実質はもう日本の言いなりの国家っていうことですね、満州国みたいな、
ああ、なるほど、今のアメリカによる日本みたいなもんやな、
まあ身も蓋もない言い方すれば
そういうことやな、そういうことやな、
まあそういう見方する、
アメリカナイズされた日本みたいなもんやな、
それがあの逆に日本ナイズされたアメリカなわけですよ、
うん、そこのところがね、東海岸のあたり
で、
ね、
うん、東海岸で、その、はい、あの西と東の間に中立地帯があって、そこはあの両方 の, あの政府 の, あ, のあれがないと、あの一応独立してあると、
なるほど、なかなか素晴らしい設定ですね、
で、まあ、かといってそこがあの自由で安全かといったら、うん、なかなかそうでもないっていうふうなところもあるわけなんですね、
うん、いろんな政治力が働くわけですね、
働くし、無訪問もやってくるしっていうようなことでね、逃げてきたやつもおるし、
中立、そうやな、中立国やからな、
でまあ、そんな状態なんで、ユダヤ人なんかも結構かなりというか、もうヨーロッパでは一掃されて、されていたりとかですね、あのアメリカ の,、そのナチスの占領下にも黒人がほぼいないとかで、そういうのがあったりいろいろするわけですよ、まあ、大変なわけですよ、
うんうんうん、
偉いことになってるわけです、
うんうん
うん、でそんな世界なわけですから、当然レジスタンスはおるわけです、
元のアメリカに戻そうという、
そうですね、ドイツを追い出したいと、当然ね、それは当然になりますわね、うん
うん、アメリカを取り戻そうという
人たちがいてるわけ、そういうことです、はい、
ああ、はいはいはい、
でにあの東、西海岸の、サンフランシスコ、あの辺ですね、あの辺はだから日本が押さえてるわけですけど、とそっちはそっちでやっぱり同じように、うん、あのやってるわけですよ、
うんうんうんうん、
であのドイツが占領している方はもういわゆるその親衛隊とかのもうパッと思い浮かぶような連中がもうガンガンガンガンそういうやつらを取り締まってはもう拷問拷問拷問としていくわけですよ、
うんうんうん、
怪しいやつはもう片っ端からしょっぴいていく、
なんだろうな、なんとか狩りをしていくわけ
ですね、そういうわけです、そういうわけです、で、で日本がと日本の、まあ、まあ統治しているところでも同じように憲兵がおっては憲兵がおってあのカーキルの軍服を着た連中が銃を持ってもうすぐに駆けつけてくるみたいなことになってるわけです、
ああ、はいはいはいはいはい、うん、
で1960年代なんでヒトラーがそろそろちょっと先が長くないねっていう話なんですね、
あ、ヒトラー生きてるんや、
生きてますね、これがやってますね、
元気ですね、いや買ってるからな、買ってるから、買ってる
から元気ですね、
ああそうだね、うん、
でもうええ年やしね、もうそろそろもう先はもう長くないよっていうような状態なんですね、今、
うんうんうん、
いつなくなってもおかしくないぐらいのね、
はいはい、
でそんな中に当然あの次をじゃあって権力闘争も国内ではありみたいな状態なわけです、
うんうんうん、うん、それは起こるでしょ、次の座を狙って、
そうです、
は起こりますよ
ね、であとはやっぱ科学技術的にはやっぱりドイツの方が進んでるっていうことになってるんですね、で、
うんうんうん、
国力としてやはり日本の方が劣勢なんですよ、
うんうんうん、
で今のところは平和的にやってるけども、うん、もうええ加減あいつらやってもええんちゃうんっていう連中、うん、いう派が結構ドイツにも多いんですね、
う 日本が、うん、ドイツも倒そうと。
いや、ドイツがもう日本あいつらも邪魔やし、うん、もうやってもでんちゃうのっていうふうにな
ってる。ああ、なるほど。連合軍でやったけど、
うん、
連合してたけど、もう日本も切り捨てて、そろそろ、
うんうん、
ドイツだけでいけんなぐらいの話になって
る。そういうことですね。もっとキャイン
とか。ああ、はい。
という人たちもいると。ははは。で、それでもう核戦争になる、ははは、核戦争になるかもどうかもっていうふうな、話も流れてるという状況なんですよ。
え、ほんでアメリカ核持てるんですか、その状況で。
いや、ドイツが落としますよ。
あ、ドイツは持ってるわけね。
そう、ドイツが持ってるんですよ。アメリカはそういうのないわけですよ、今。
当然。負けてるからね。
負けてるからね。
完全に。それも開発できるわけがないし。
ないし。
うん、日本も開発できるんじゃない、それやったら。
日本もそれで何とかしてその世界では開発できてないんですね、原爆をまだ。
ああ、日本は。
はい。
あ、で、だからまあまあ、今現在の話じゃない、だいぶ前の話やから。
1960年代ですからね。
ああ、なるほどね、なるほどね。持ってないと。
持ってない。ああ、で、その情報を何とか得たいと思ってるわけですよ。原爆製造の技術はね、は得たいと。
ということは、日本には原爆は落ちてないわけやね。
日本には落ちてない、そう。アメリカに落ちてるんですよ。
あ、その世界には。ああ、アメリカに落ちて、ああ、なるほど、はいはい。
ドイツがアメリカに落としたんですよ。
うんうんうんうんうんうん。
で、あとはもう超音速旅客機もドイツが飛ばしいのっていう風な感じで、はい、やってるんですね。
ああ、もう要は最先端、今、アメリカがドイツなわけや。
そうですね。うん、
ね、今で言うところの。
はい。
ああ、
で、完全にもう世界のリーダーシップを握っているという感じなわけです。
はいはい。うんうんうんうん。
で、まあ当然、うん、で、アメリカ人にしたら、アメリカ人にしたらもうこいつら腹立つっていうのは当然あるわけで、そういう人たちもいるわけで。
そう。うん。それはあるでしょう。
うん。で、それに対するレジスタンスがあったりするんですけども、
うん。
その、冒頭からちょっと、初めの方が出てくるんですが、おかしなフィルムがありましてね。
うん。
そのフィルムが主人公女性がまずおるんですけども、うん、この女性がたまたま、まあ、ちょっと話は一応言わんときますけど、そのフィルムの中身を見ると、うん、変なも、とても変なものが映ってる、
うん、
アメリカが戦争に勝ってる映像がそのフィルムに載ってるんですよ。
おお、はいはい、
なんだこれと。
おう、で、負けているのに、
負けてるのにこんな映像がなぜ出るんだと。
で、
このフィルムをまた別の話、また別の人で、もう一人主人公がおるんですけども、そいつがそのフィルムを、うん、闇で運ぶということをしてるんですよ。
うんうんうんうん。
で、その高い白の男と言われるところの、言われてる男のところにそのフィルムを運んでるんじゃないかっていうような感じらしいんですけどね、話としては。それがどうつながっていくのかというふうなところなんですね、うん、話としては今のところ。
ああ、なるほどね。なかなか面白いじゃないですか。
そうそう。で、やっぱし、その街の風景がやっぱ、作ってあって楽しいんですよ、それがやっぱり。
あ、そう。
うん、アメリカ、日本が統治してるところってもチャイナタウンみたいな日本やけど、走ってる車が、スバルの、テントウムシあるじゃないですか、
360
の、ね、あれが結構走ってたりとか、
ほう
で、ドイツ側やったら、まあ、ワーゲンビートル当然走ってるんだけど、BMW のイセッタって、コロンとした、まあ、かわいい車があるんですね。
ああ、イセッタの。
イセッタ。前が、フロントがバコンと、前がドアになってるというおもろい車なんですが、ちっこい車ですわ、
うんうんうんうん。
あとはメッサーシュミットの三輪車とかね。
うんうんうん、
未来世紀ブラジルに出てきたやつかな、車ね、
はいはいはい、
走ってるというか、でそれで街並みとか車が見てると、うん、まあその辺それ引っ張ってきてなかなか楽しいんですが、
ああなるほどね、
ね、見どころとしてね、
うん、
で、あとこの話の制作組織にリドリー・スコットが入ってる。
ああ、ブレードランナーですよ。
はい、そうなんです
よ。な何これ、小説、映像、ああ、そうか、そうか、あれか、アマゾンプライムか、
そうです、そうです、映画です。
俺、小説やと思って、ずっと聞いてたわ。
小説は小説、はい、それが原作なんですよ。
ああ。
で、今言った話は、ドラマの方の あのお話、あのフィルムが出てくるっていうのはあのドラマの方なんですよ。原作は確か小説なんですよ、それは。
うんうんうんうん。
でその辺でドラマの方にだいぶ何やろ、改変してるところはたくさんあるらしいんですけどね、うん、原作と比べて ね、はい。
これ何話立てぐらいなの？
これね、ちょっとね、あれです、4シーズンまであるんですって。
そんな長いの？
で、あと制作のするときにこれ人気が出たからといって、うん、ずるずるずるずる伸ばすのをやめてくれと、もう4シーズンでスパンと終わるからっていうふうにやって、あのそれで作ったっていう話のようです。
4シーズンたって10話4シーズンぐらいやろ。
ありますからね、長いですね、長いと思いますからね、
うん、40話ぐらいはあるってことやろ。
うん、そうでしょうね。
ああそう、
はい、
長いね。
長いですね。もう1日はずつゆっくり見ていこうがいう感じですよね。
そやな、一日もう忘れずに1話ずつ、こういうもんは1日切ると
そうですね、
もうほんま見なくなるんで、
うん、そうね、もうええかってなってくる。
そやね、続けてみんだがね、これ一、うん、日1話でも見ることが大切やね、こういうドラマって、
確かにね。
そやね、俺もだからあのあれとか 見てないな、そういう感じやもんな。
マンダロリアン、
マンダロリアンとか途中で終わってんのは途中で切ったっていうのもあるからね。
はいはい、
続けないとダメなんですよ、こういうの。
あ、そうですね、うん、習慣にしていかんとね。
で、そうそうそうそう、そこなんでね、なかなか厳しいですよね。
うん、なるほど。
うん、まあいうことやからな。
これ40話ってなってますね。
ほら40話ある、10話かけて4や、
そうですね、はい。
うん、なるほど、それちょっと見てください、40話ぜひ、ね。
もうこれはもう見ます、はい、もうこういうテーマ。
あ、ほんまに。
もう大好きですから、
そうやな、こう好きそうやな、あなたもな。
ナチスといったら大好きですからね。
ああ、ナチスといえば夜迷いって言われるぐらいやからな。
やばいやっちゃな。
ナチといえばっていう。な、っていう感じになってきて
るけど。ジオンよりはやね、
うん。頑張って見てくださいよ。
頑張ってみます、はい。
うん、あのこっちもいろいろ頑張ってみますわ。
そうですね、ぜひ
あの、もうそんなもんしかないからな、今
楽しみが
今もうほんまにそれしかない。
うん、
何もない。
映画がね、今なんか映画「エヴァンゲリオン」も伸びちゃったしね、公開がね。
ほんまやで、今週「エヴァンゲリオン」やと思って俺楽しみしてたのに、
ほんまね、
あんまりけえへんかったやんけ。
ねえ、
なしくれてんねん、ほんまに金曜ロードショー見るしかないやんけ、また今週は今週はね、ジョハキューハーカー、
うん
うん、なあ、別にどっちでもいいけど持ってるから、
アマプラでも見れるしね、
アマプラでも見れるし話知ってるし
何回見たかわから
ないね。そうやっぱジョーも見えへんかったわ、もう寝たったわ、もうガンガン寝たったわ、あんなのだからなあ、盛り上がってもけえへんけども、
うん、まあその辺なんか楽しみ見つけんとね、それこそね、
しゃあない、もうとりあえずまあ2月の終わりぐらいまでをちょっとし、うん、な、楽しみとして
ね、ちょっとね、家の中で楽しみ、
ちょっと待っとかんと、うん、あかんよな、うん、そうしようか、2月の末ぐらいでなんとかちょっとけりつけていただきたいと、
ね、寒い間我慢してますからね、
せやな、そこはちょっと勘弁いただきたいわ。なあ、もういい加減にしてほしい、いう感じでござるか、
ござりますかね。
そのアマプラモンもんなん見てよ、
ね、見ます、見てくださいね、高い城のとこ、非常に有名な作品です
ん
で、
うん、そう、ああそうなんよ、うん、まあまあいろんなもん見た後でそっちへ行く可能性もあるから、
ぜひぜひお越しください、
はい、ちょっと心のどこかにとどめとこう
か、とどめてください、はい
はい、はい、いう感じでございますか。
ですかね、はい。
なあ、いうわけで終わるか、今週も
終わっちゃいますか。
そやな、しゃあないしゃあない、うん、もうこれ終わっていこうまた来週なんかあるかもしれんから、
う
ん、
結構ありますよね。
エヴァンゲリオンがなくなった今や、
今やね、うん、他なんかないかな、もう
ないなあ、なんかうろうろうろうろ歩いておくしかないなまあまあ隙見つけてうろうろ歩くしかないな、
うん、そうね、隙見つけてタクシーに乗るしかないな。
そうやろ、あなたらはな、
うん、
俺らは隙見つけてもうどっかうろうろするしかないからな
片ビール片手にね、
ビール型でうろうろさせてもらいますわ、うん、なんかあるかもしれんし、
そうそうそうそう、
まあまあいう感じでございますか今週もね。
そうっすね、はい、
うんうん、まあまあそんな感じで終わっていこう。
終わりますか、はい
はい、また来週きっと何かいいこともあるかもしれんのでその場合はあのお願いします。
はい、
そうね、はい、まあいうわけで今週は終わっていきます。
はい
はい、というわけで今週もお相手したのはシャドウ総帥と
山酔いでした。
それでは皆さんさようなら、
おやすみなさい。